インドネシアとの二国間関係を発展させるために、緊密な協力の重要性を強調するプラボー・スビアント大統領のメッセージも伝えたと述べました。今回の訪問は様々な戦略的取り組みを通じて防衛協力を強化するという両国の共通の決意を確認するものです。インドネシア国防大臣は演説で今回の会談が将来的に二国間関係の基盤をさらに強化するための足がかりとなることを期待すると述べました。フレガ・ショージュンは地域協力エコシステムを強化するための一方として、インドネシアとマレーシアは構造化された持続可能な協力を実現するための戦略的協定として ASEAN 防衛産業協力の発展も奨励していると付け加えました。それでは次のニュースです。インドネシア外務副大臣は国連安全保障理事会にパレスチナ和平に向けた具体的な措置を要請することについてお伝えします。インドネシアのアルマナタ・ナシル外務副大臣はイスラエルとハマスの停戦合意を受けてパレスチナの人々の苦しみを終わらせるために国連安全保障理事会が直ちに実際的な措置を取るよう強く要請しました。1月21日火曜日、アンダラ通信社が受け取ったインドネシア外務省のプレスリリースによると、これは月曜日に中東とパレスチナ問題を話し合った国連安全保障理事会の公開会議でアルマナタ・ナシル外務副大臣が語ったものです。アルマナタ・ナシル外務副大臣は、ガザでの停戦達成を歓迎しており、この合意は中東和平達成への第一歩となるはずだと強調しました。しかし、アルマナタ・ナシル外務副大臣は、数万人の命が失われた後に合意に達したことを残念に思います。さらにアルマナタ・ナシル外務副大臣は、国連安全保障理事会は合意のあらゆる段階が完全に履行され、繰り返される暴力の連鎖を止められるよう確保しなければならないと付け加えました。それでは次のニュースです。貿易副大臣はトランプ大統領の関税政策は史上大体のチャンスだと明言したことについてお伝えします。リアロロ ST ミディアプトリ貿易副大臣はドナルド・トランプ米国大統領による輸入関税調整政策の計画はインドネシアにとってこの政策の影響を受ける国々の行き場を埋めるあるいは代替するチャンスだと述べました。これは火曜日ジャカルタで行われたインドネシア現代市場サプライヤー企業家協会またはアペティガ ME の運営開始式後にディアロロ ST 副大臣が語ったものです。しかしディアロロ ST 副大臣は貿易分野の計画や戦略を準備することでトランプ大統領の輸入関税調整計画を予測すると述べました。さらにディアロロ ST 副大臣はドナルド・トランプ大統領政権下ではインドネシアと米国の貿易関係が強化され続け、輸出の拡大と強化に向けた政府の決意が実現できると確信しています。それでは次のニュースです。トルコとインドネシアの文化関係は、歴史、文化、芸術、音楽の振興により強化することについてお伝えします。在インドネシアトルコ大使、タリプチュッカン教授は、トルコ人とインドネシア人の間の歴史的、文化的関係は16世紀に始まった長い歴史を持つと述べました。これはジャカルタでインドネシアのファドリゾン文化大臣と会談した際にクチュカン大使が語ったものです。 駆逐艦大使は1月21日火曜日、公式声明で、両国外交関係樹立75周年の枠組みの中で、既存の関係を強化するため、2025年にトルコの歴史、文化、芸術、音楽を紹介するイベントをいくつか開催する予定だと述べました。駆逐艦大使はまた、トルコ大使館はジャカルタの織物博物館はかつてオスマン帝国時代に総領事館として使用されていたことを考慮すると、様々な大学でトルコに関するセミナー、ワークショップ、ガイダンを開催する予定だと述べました。駆逐艦大使はジャカルタ織物博物館と協力して様々なイベントやプロジェクトを実施できることを嬉しく思っていると述べました。それでは最後のニュースです。アピンドはプラボー大統領の100日間の職務においてビジネス環境の維持に配慮してきたと述べたことについてお伝えします。インドネシア経営者協会またはアピンドはプラボー・スビアント大統領は在任期間のこの100日間、インドネシアのビジネス環境の維持に配慮してきたと述べました。アピンドのシンタ・カムダニ会長は1月21日火曜日ジャカルタでインドネシアのビジネス環境を維持する大統領の配慮は贅沢品のみを対象とした付加価値関税または VAT を 12% に引き上げる決定からわかると説明しました。これはビジネス環境を維持するだけでなく、人々の購買力も維持すると考えられています。同紙によるとプラボー大統領が示したもう一つの配慮は、数カ国への訪問を通じて、インドネシアに多くの投資を誘致したことだということです。しかし同紙は、特に労働者の賃金に関して、プラボー大統領がまだ完了すべきことがあると述べました。プラボー・スビアント大統領とギブラン・ダカブ・ミラカ副大統領の政権は2025年1月28日にちょうど任期の最少の100日目を迎えます。別の皆さんこれでニュースを終わります。イーさんが伝えました。別の皆さんコメントです。今日はASEAN 共同体ビジョン2045年と世界の強靭化への貢献についてお伝えします。東南アジア諸国連合または ASEAN 加盟国の外務大臣らは1月19日 ASEAN 外務大臣会議または AMM のためマレーシアのランカウィに集まりました。この会議では政治、安全保障、経済、社会文化の柱を通じてマレーシア議長国の下で ASEAN を強化することについて話し合いが行われました。また ASEAN 共同体と対外関係を強化するための装置を含む ASEAN の戦略的方向性についても話し合いました。会議でインドネシアの杉尾の外務大臣は ASEAN 共同体ビジョン2045年を支持するインドネシアの決意を強調しました。同外務大臣によると、このビジョンは今後20年間で ASEAN を協力でダイナミックかつ回復力のある地域として実現する上で重要な意味を持つということです。ASEAN 共同体ビジョン2045年では、気候変動、デジタル化、持続可能性に至るまで多くの懸念される課題が強調されています。このビジョンは炭素排出、男女平等、デジタル変革の課題にも応えるものと期待されています。2023年は記録上最も暖かい、あるいは最も暑い年になると宣言され、地球の気温低下を加速させることの重要性を浮き彫りにしています。したがって炭素排出量を削減し、地球 温暖化と、戦うという決意は迅速かつ実際の行動に移されなければなりません。一方、ASEAN はより強硬な未来を形成する上で、デジタル技術が果たす変革的役割を認識しています。第四次産業革命とデジタル変革は社会的、経済的、環境的課題に対する解決策を提供することができます。炭素、取引とデジタル化を組み合わせることで、低炭素経済への移行を加速し、持続可能な観光を奨励し、気候変動と戦う世界的な取り組みに貢献する大きな可能性が含まれます。全体として炭素取引は気候変動に対処するための世界的な取り組みにおいて、基準なツールとなり、世界中で環境に配慮した観光を促進し、持続可能なプロジェクトをサポートすることで、持続可能な開発目標の達成に貢献することができます。一方、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを促進する ASEAN の取り組みには、国際社会から大きな信頼が寄せられています。ASEAN は女性がコミュニティ内の変化に参加するための平等な役割と平等な能力を持つようにするというパラダイムシフトを支持します。ASEAN が今後20年間のビジョンを建設する中、今後の課題は重大です。しかし回復力と活力のあるコミュニティに向けて、地域的及び国際的な協力を強化する機会は豊富にあります。ASEAN 共同体ビジョン2045年は、インドネシアとその地域だけでなく、世界中の人々にとって既存の課題に対処するための信頼できる解決策となることが期待されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。 と皆さん、今日の歴史です。今日は1903年1月22日に国民的英雄、祖母も博士教授の誕生日のことから始めます。祖母も氏はモハマティアミン氏やスカルの大統領と共に1945年憲法を立案した人物として知られています。スボモ氏は1903年1月22日に中部ジャワ州のスコハル城で生まれました。貴族の家庭出身のスボモ氏は1917年にボヨラリーのエルスまたはヨーロッパ職業学校で教育を受け、1920年にソロのムロまたは法律専門学校で教授を受け、1923年にバタビアのバタフィア法学で法律の職業教育を修了しました。起義運動が起こると、スボム大統領は活動家たちの活動に参加しました。スボム氏は活動家たちの活動に参加しました。スボム氏は1958年9月12日にジャカルタで心臓発作のため苦しくて亡くなり、ソロに埋葬されました。次に2010年1月22日にインドネシアは世界で初めてスマトラトラを話したことについてです。2010年1月22日にインドネシアはスマトラトラを話しました。このトラは今も本来の自然林が残っていると考えられているタンブリング幼生生物自然保護区に放されました。このトラを放したのは世界初のものであるため歴史的記録です。放されたトラの数は4頭でした。この4頭のトラはアチェ州とジャンビ州の住民との紛争地域から捕獲されました。クリンチ・セブラット国立公園センターは2024年7月20日から29日までの最新のデータで現在のスマトラトラの個体数は130から140頭だと述べました。最後に2012年1月22日に国家報告者の日の始まったことについてです。全国報告者の日は2012年1月22日に中央デカルタのトグタニーで起きた死亡事故の悲劇を記録して毎年1月22日に制定されています。この悲劇では飲酒や麻薬の影響下にある人物が運転する車に衝突され方向車9名が死亡しました。全国信仰者の日を記念する提案はこの事件に対する記念の表れとして、また信仰者のための適切な施設の重要性を人々に思い出させるために信仰者連合またはコペカによって最初に提出されました。で、皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Jangan lupa caranya untuk maju. Ku beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスインドネシア、
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは ASEAN 観光フォーラムを通じて質の高い観光を実現することについてお伝えします。インドネシア政府は観光省を通じて2024年1月15日から20日までマレーシアのジョホールバルーで開催された ASEAN 観光フォーラムまたは ATF 2025年に参加しました。ウィリアン・ティ・プトリ・ワルダナ観光大臣は開会式に出席した後、インドネシアの ATF 2025年への参加は ASEAN 加盟国との連携を強化する取り組みだと述べました。大臣は1月19日の公式放送で、インドネシアの ATF 2025年への参加は質の高い観光を実現するために ASEAN 加盟国及びパートナー諸国との協力を強化する取り組みだと述べました。大臣は ATF は地域の観光を促進するための ASEAN 加盟国間の協力フォーラムだと説明しました。今年の ATF のテーマは団結の歩み、 ASEAN の観光の 明日を形作るとなっています。大事のイノネーションにとってこのフォーラムは世界の観光シーンでの役割を強化し、自然と強化の豊かさを紹介し、有益な地域協力を構築するための戦略的なイベントだと述べ、ATF2025 年に出席する中で韓国のユー・インチョン文化体育観光大臣と会談し、一連の活動を開始しました。会談では、ウィリアン・ティッシュ大臣は、ASEAN 観光フォーラム2025年は、観光分野における両国間の協力潜在力の強化について話し合いました。ウィリアンティ大臣は今後の会議では、両国の観光分野におけるいくつかの潜在的な協力も含まれる ASEAN 観光包括的戦略的パートナーシップの範囲内で協力について話し合ったと述べました。話し合われた協力の取り組みには、両国の人々の様々な目的地位や観光地位への関心を高めることを目的とした共同の観光促進活動も含まれていました。2日目と3日目には、ウィリアンティ観光大臣が様々な国や団体の代表者と会談し、インドネシアと東南アジア地域の観光経済部門の回復に向けた様々なプログラムの開発について話し合う予定です。では皆さん、これでインドネシア区を終わります。LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている、Voice of Indonesia。それでは皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。それでは皆さん、パソワナインドネシアです。今回は東ジャワ州の観光地、グヌン・ブロモーまたはブロモー山をご紹介します。東ジャワ州のブロモ山は、ブロモ、センゲルスメル国立公園エリア内で唯一の活火山です。ブロモ山周辺は、火口の広大な広がりと、冷たい霧により、素晴らしい景色と雰囲気を楽しめます。観光地は、約平方キロメートル以上に広がっており、写真を撮るだけではもったいないです。ブロモを訪れたなら、ぜひやらなければならないアクティビティがいくつかあります。ブロモテンゲルスメル地域では、ブキットチンタまたはアイノオカ、ウィドダレン、ブロモクレーター、ウィスパリング、砂漠、サバンナなどの地域の一部へのジープ運転サービスを提供しています。様々な急峻な道を走破できるジープに乗って広大な素晴らしい自然の景色を楽しみながらダイレクトなドライブを体験できます。ジープが運転できなくても心配する必要はありません。オペレーターが運転し安全なルートを案内します。ジープレンタルの価格 は60万ルピアから125万ルピアですが、この価格はいつでも変更される可能性があります。山々の周囲に広がる広大な黒い砂漠の広がり、耳元でささやかながら吹き出る砂の音は、まるで映画のようにブロモテンゲルスメルを訪れるのは自分一人だけのように感じさせてくれます。そのため結婚前の写真撮影など、多くの人がこの場所でインスタ映えする写真を探しに来ます。ブロモテンゲルスメルを訪れる際に最も人気のスポットの一つは日の出、つまり太陽が昇る時間、および日没、つまり太陽が沈む時間です。プナハカンの丘、アイの丘、フェラウの丘など、この二つの瞬間を目撃する場所がいくつかあります。この場所からは涼しく新鮮な気温の中で、丘、山、谷、クレーター、砂漠の間から太陽が昇り縮むのを眺めることができ、心配ともリフレッシュできます。ブロモ山の麓の砂漠の真ん中に、今正規消灯から立っているルフルポテン寺院という寺院があるとは想像もできないかもしれません。それでは皆さん、これで初音のインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Rambutmu
terjaga dari dinginnya malam, dari rintik hujan.
より世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。別の皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。インドネシア語講座はフォイスオブインドネシアエレディ海外放送局と教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはサイヤスラルバムンパギ、日本語で私はいつも朝に起きます。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではサイヤスラルバグンパギ、日本語で私はいつも朝に起きますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと中部カリマンタン州のパンカラン分のホテルでのツアーガイドであるナオミ・シーの間で行われます。
マーフ・クリス、kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang hutan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Bisa menyesal kaiwa o kita Tokyo no topik saya selalu bangun pagi. 日本語で私はいつも朝に起きますに関連する語彙とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. 日本語で私はいつも朝に起きます。私はいつも朝に起きます。 Saya 日本語で私、selalu 日本語でいつも、bangun 日本語で起きる、berangkat 日本語で行く、pagi 日本語で早朝に、melihat 日本語で見る、orang utan 日本語で orang utan tidak apa-apa 日本語で大丈夫 kalau begitu 日本語でそれでは。皆さん、会話の中ではあなたは「 saya selalu bangun pagi. 日本語で私はいつも朝に起きます。 という文を聞きました。 この文では 習慣化した活動をマークするために使用される、スラル 日本語でいつもという副詞があります。 この文ではクリス氏の習慣は 番組パギ 日本語で早起きです。 では習慣化した活動をマークするスラル 日本語でいつもという副詞の使用例を聞いてみましょう。 Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. Nihongo de, 私はいつも午前8時前に朝食を食べます。 Chris selalu membawa motornya kemanapun. Nihongo de, Chris-san wa itsumo bike wo doko ni demo surete ikimasu. Jikan, jouhou wo hyougen suru tame ni Indonesia jin ga yoku shiyou suru hyougen ga ikutsuka arimasu. これらの表現はディミハリ、日本語で早朝、パギパギ、日本語で早朝、シアンボロン、日本語で白昼、ラルトマラム、日本語で深夜が含まれます。当時の表現、記述には下が、日本語でとてもという意味のニュアンスがあります。
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang hutan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
リスナー皆さん、これでイノミーショー語講座を終わります。
Andai angin. takkan bisa.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はパプア州のタティンガル・ディ・パプアという曲をご紹介します。タティンガル・ディ・パプアという曲は、ステファン・ワリー・シーが作曲しました。このパプア語の曲は、パプアのふるさとを懐かしむ人の物語を歌っています。タティンガル・ディ・パプアの歌詞には、山、渓谷、ビーチ、極楽、蝶など、パプアの自然の豊かさ、についても触れられています。パプアの自然の豊かさの中で心が取り残されたような気がします。それでは皆さん、パチェ・ノゲイが歌うタティンガル・ディ・パプアを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Selalu menari.
Indonesia.
さあ皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI Underbar Underbar Official、Twitter は @VOI Indonesia、TikTok は VOI Underbar Underbar Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Indonesia stop impor beras, jagung, dan garam akhir 2025. Mendag siap berkolaborasi dengan GPEI tingkatkan ekspor Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah untuk menyetop impor komoditas beras, jagung, dan garam di akhir 2025 dalam upaya mencapai swasembada pangan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato di sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu. Presiden Prabowo menyatakan target swasembada pangan nasional yang awalnya direncanakan dalam 4 tahun diyakini dapat tercapai lebih cepat, yakni akhir 2025, paling lambat tahun 2026 atau 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Prabowo menegaskan pencapaian ini adalah hasil kerja keras dan kebijakan tepat yang memastikan kebutuhan pangan rakyat Indonesia terpenuhi tanpa bergantung pada impor. Menurut Presiden, Indonesia tidak boleh bergabung pada sumber dari luar negeri, terutama dalam menghadapi krisis global. Menteri Perdagangan Budi Santoso siap menjalin kolaborasi bersama Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia atau GPEI untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Mendag saat melantik Dewan Pusat GPEI di Jakarta pada Rabu mengungkapkan kolaborasi yang baik, salah satunya dengan GPEI mampu mendukung program Kemendag yakni usaha mikro kecil dan menengah berani inovasi, siap adaptasi ekspor atau UMKM bisa ekspor. Lewat kepengurusan baru GPEI diharapkan mampu mendukung pemerintah mewujudkan peningkatan target ekspor.